本日の説教の箇所は使徒の働き第17章1節から15節。聖書は後ろの方、新約聖書の261ページになります。262ページになります。使徒の働き第17章。彼らはアンピポリスとアポロニアを通ってテサロニケへ行った。そこにはユダヤ人の街道があった。パウロはいつもしているように街道に入っていって、三つの安息日にわたり聖書に基づいて彼らと論じた。そしてキリストは苦しみを受け、死者の中からよみがえらなければならないことを説明し、また論証して、私があなた方に伝えているこのイエスこそキリストなのですと言った。彼らのうちの幾人かはよく分かってパウロとシラスに従った。また他に神を敬うギリシア人が大勢おり、貴婦人たちも少なくなかった。ところが妬みに駆られたユダヤ人は町のならず者を駆り集め、暴動を起こして町を騒がせ、またヤソンの家を襲い、二人を人々の前に引き出そうとして探した。しかし見つからないので、ヤソンと兄弟たちの幾人かを町の役人たちのところへ引っ張っていき、大声でこう言った。世界中を騒がせてきた者たちがここにも入り込んでいます。それをヤソンが家に迎え入れたのです。彼らは皆イエスという別の王がいると言って、カイザルの詔勅に背く行いをしているのです。こうしてそれを聞いた群衆と町の役人たちと不安に陥れた。彼らはヤソンとその他の者たちから保証金を取った上で釈放した。兄弟たちはすぐさま夜のうちにパウロとシラスをペレアへ送り出した。二人はそこに着くとユダヤ人の街道に入っていった。ここのユダヤ人はテサロニケにいる者たちよりも良い人たちで、非常に熱心に御言葉を聞き、果たしてその通りかどうかと毎日聖書を調べた。そのため彼らのうちの多くの者が信仰に入った。その中にはギリシアの貴婦人や男子も少なくなかった。ところがテサロニケのユダヤ人たちはパウロがベレアでも神の言葉を伝えていることを知り、ここにもやってきて群衆を扇動して騒ぎを起こした。そこで兄弟たちは直ちにパウロを送り出して海辺まで行かせたが、シラスとテモテはベレアに踏みとどまった。パウロを案内した人たちは彼をアテネまで連れて行った。そしてシラスとテモテに一刻も早く来るようにという命令を受けて帰っていった。本日はこの箇所より渇きに応える神と題して説教をお願いします。
使徒の働きを続けて学んでいますが、使徒の働き、このパウロの伝道旅行を学ぶ旅ごとにですね、私は本当に不思議に思います。フィリピンにはわずか数日しかいなかったんですね。わずか数日しかいなかった。で、しかしそこにはキリストの教会が立て上げられて、フィリピ人の手紙という手紙をパウロが書くような教会がそこにできているわけですね。またテサロニケ人への手紙というのも1にあります。 で、このテサロニケにはパウロはここです3つの安息日にわたってということですから、最大で4週間しかいなかったわけです。3日間、いや、わずか数日間いただけ、あるいは1ヶ月いただけで、そこにキリストの教会が建てられて、そこで伝道活動が進められて、その後にヨーロッパ全体を変えていくような力になっていくって、一体どういうことなんだろうかというふうに皆さん不思議に思われないでしょうか。この宣教が非常に困難であるという日本の中においてですね、あるところに数日間だけ行って、そこで聖書の御言葉を語ったら、そこにすぐ教会ができるっていうような話、私は聞いたことがないですね。どうしてこういうことがあったのか。ではもちろんある人たちは、それはパウロがものすごく聖霊に満たされてたからであって、私たちはもっともっと聖霊に満たされなければならないというふうに考える人たちもいるでしょうし、それは間違ってない、正しいと思います。しかし当時の社会がどういう社会であったのか、パウロはどういう人ところに行って、どういう人たちに向かって伝道していたのかということを知ることが、やはり私たちは大切だろうというふうに思います。で、そのことを通して、その当時のヨーロッパ世界とは違う日本におけるアプローチっていうのは、またパウロがしたものとは違うアプローチというのがあるのかもしれないという、そのような学びもできるであろうというふうに思うわけです。今のところ、今日のところはどこか、いつも言いますけど、パウロの本拠地はですね、アンテオケです。それから、2回目の伝道旅行は、小アジアを通って、そして、主からですね、このアジアで、トルコの、西の方で御言葉を語ることを禁じられたので、いよいよトロアスまで来て、そこからマケドニアの、今のギリシャですね、マケドニアのに伝道に行くようにという、そういう導きを受けて、で最初に行ったのがピリピだった。ピリピでは数日間伝道した。しかしそこで石打ちにあってしまうわけです。失礼しました、間違った、鞭打ちの刑にあってしまうわけです。で、この鞭打ちというのはひどい刑でしてね、人によってはもう死んでしまうというほどの、ひどい刑であります。そしてその重傷の体をのままですね、テサロニケに、ここはテサロニケで、テサロニケに行きます。そしてテサロニケから、ここがベレアに移っていくというところが今日のところであります。そこでテサロニケで、テサロニケにはユダヤ人の街道があった。ユダヤ人の街道というのは10人の男子ユダヤ人がいれば、そこに街道シナゴーグというのを作って、でそこで、聖書の学び、旧約聖書の学び、トーラーの律法の学びをし、礼拝を捧げるということがあったわけです。でテサロニケには、立派な、ユダヤ人の街道があって、パウロはですね、いつもそこに、いつもしているように街道に入って3つの安息日にわたって聖書に基づいて彼らと論じた。つまりパウロの伝道というのは、いつもまずユダヤ街道に行く、そしてそこでユダヤ人たちに向かって語る、旧約聖書に預言されたメシア、キリストこそナザレのイエスなのであるということを聖書に基づいて語るわけですね。その中心はどこか、それは先ほどご一緒に読んだイザヤ書の第53章、主のしもべの歌と言われますけれども、民の罪を背負うしもべとしてのメシアの預言と、それから詩編の第16編に歌われている、復活の預言であります。これからも 基本的な中心となるわけですけれども、その他にですね、預言者による預言としてはですね、預言としては例えばガリラヤで伝道活動を始めることであるとか、これはマタイの福音書に書いてある。それから癒し主であり解放者であるというイザヤ書の61章に書かれている預言がルカの福音書において実現したことが述べられている。それから私たちの患いを身に受ける方、これ先ほど言った預言者イザヤを通して語られた言葉、彼が私たちの患いを身に受け私たちの病を背負うという預言がイザヤ書にあります。そしてイエス様ご自身は争われる方ではなかったですね。イエス様はパリサイ人から攻撃を受けようと受けるときにはですね、そこを自分からこう去っていかれて、なぜ去っていくか、そこにイエス様がいると他の人たち、イエス様に従う者たちに危害が及ぶからですね。で、そのことはですね、イザヤ書の42章にも予言されている。争うことなく叫ぶことなく、大地でその聞くものもない、彼は傷んだ足を折ることもなく、くすぶる刀身を消すこともなく、行為を勝利に導くまで。そして例えを持って教えるということも予言されていたわけですね。もういっぱいあります。ロマの子に乗ってエルサレムに入場されることも予言されていた。そしてイエス様をユダはわずか銀貨30枚で奴隷一人の値段として売るわけですけれども、売られた代金で陶器師の畑が買われたということもゼカリア書の中に予言されています。そして多くの人々は印を見ても信じなかった。これはイザヤ書の53章予言されています。愛する者に裏切られること、それは詩編の41編の9節に予言されたことです。詩編の35編には、彼らは理由なしに私を憎んだという予言の言葉が書かれている。またイエス様の着物が分けられ、下着を分けるためにくじが引かれるということが詩編の22編に予言されている。ところがイエス、十字架にかけられたイエス様の足はおられなかった。それは出エジプトの12章、にですね、ほふった子羊の足の骨を折ってはいけないというふうにこう書かれていることが実現したのだとヨハネは言います。詩編の2編には、地の王たちは立ち上がり、指導者たちは主とキリストに反抗して一つに組んだという予言の言葉がありますけれども、まさにポンテオピラトと、そしてユダヤの、指導者たちは一緒になって、ヘロデ王もですね、一緒になってイエス様に逆らってこの都に集まった。そして最も重要なこと、先ほど言いましたけれども、イザヤ書の53章に予言されていることです。民の罪を背負う方としてイエス様は旧約聖書に予言されているわけです。まことに彼は私たちの病を負い、私たちの痛みを担った。だが私たちは思った、彼は罰せられ神に打たれ苦しめられたのだと。しかし彼は私たちの背きの罪のために差し通され、私たちの咎のために砕かれた。 彼の懲らしめが私たちに平安をもたらし、彼の打ち傷によって私たちは癒された。私たちは皆羊のようにさまよい、おのおの自分勝手な道に向かっていった。しかし主は私たちのすべての咎を彼に負わせた。彼は痛めつけられた。彼は苦しんだが口を開かない。ほふり場に引かれていく子羊のように、毛を刈る者の前で黙っている雌羊のように彼は口を開かない。しいたけと裁きによって彼は取り去られた。彼の時代のもので誰が思ったことだろう。彼が私の民の背きの罪のために打たれ、生ける者の地から断たれたこと。彼の墓は悪者どもと共に設けられ、彼は富者と共に葬られた。これもそうです。悪者どもと共に十字架にかけられたけれども、アリマタのヨセフという富者の墓に葬られた。彼は暴虐を行わず、その口に欺きはなかったが、しかし彼を砕いて痛めることは主の御心であった。もし彼が自分の命を財家のための生贄とするなら、彼は末永く子孫を見ることができ、主の御心は彼によって成し遂げられる。彼は自分の命の激しい苦しみの跡を見て満足する。私の正しいしもべはその知識によって多くの人を義とし、彼らの咎を彼が担う。それゆえ私は多くの人々を彼に分け与え、彼は強者たちを分取り者として分かち取る。彼が自分の命を死に明け渡し、背いた人たちと共に数えられたからである。彼は多くの人の罪を負い、背いた人たちのために取りなしをする。まさにこのイザヤ書53章に預言された死のしもべこそナザレのイエスであったのだ、ナザレのイエスの十字架によってこれは実現したのだということをパウロは明らかにする、聖書に基づいて明らかにするわけです。そして復活するということについては、使徒行伝の2章27節にもペテロが引用していますけれども、詩篇の16編から引用されています。あなたは私の魂をハデス、黄泉にしておかず、あなたの聖女が朽ち果てるのを許しにならないからである。これギリシャ語訳の聖書ですね。で、誠にあなたは私の魂を黄泉にしておかず、あなたの聖徒に儚な穴をお見せにはなりません。これは復活の予言であるとペテロは、またパウロはですね、語るわけです。で、このようにこう語る。そうすると彼らのうちの幾人かはよく分かって、パウロとシラスに従った。この従った人たちっていうのは後でですね、ひどい目に合わせられてしまうこのヤソンっていう人。このヤソンっていうのはですね、ジェイソンですね、英語で言ったらジェイソン、ジェイソンっていう名前がいますよね、英語でね。そのヤソンっていうのはジェイソンから、ヤソンからジェイソンが来てるわけです。で、ところがユダヤ人は数人しか分からなかったんですね。このテサロニケではユダヤ人は数人しか分からなかった。だけど他に神を敬うギリシア人が大勢おり、貴婦人たちも少なくなかったとあります。神を敬うギリシア人というのはどういう人たちかというと、これ何度も人の働きには何度も出てきますけど、どういう人たちかというと、ユダヤ街道に行って、安息日にはユダヤ街道に行って一緒に聖書を学んでいる人たちなんです。ですか？天地を作られたただ一人の神様だけを信じて生きていこうとしている人たちなんです。そしてユダヤ人と一緒に聖書を学んで、その教えに従って生きていこうとしている神を敬う人たちであった。で、どうしてそういう人たちがユダヤ街道に集うようになったか。で、それは紀元前数世紀ですね、からですね、 まあ、ユダヤを滅ぼした、ま、バビロンが滅んだ後、バビロン捕囚の時にもユダヤ人たちはあの今のペルシャの方にこう連れて行かれる、捕囚になってですね連れて行かれる。それでエルサレムに帰ることを許されましたけど、みんなが戻ってきたわけではなかった、当然ないわけですね。でそれらの連れて行かれたところで自分たちのコミュニティを作っているということがあった。でそれだけでなくて、その後起こったマケドニア帝国ですね、マケドニア帝国、そういう世界帝国ができると、また、ユダヤの人たちはいろんなところにこう連れて行かれるわけなんですね。例えばエジプトのアレキサンドリアにも大勢の人たちが連れて行かれて、アレキサンドリアには、ね、100万人のユダヤ人がいたというふうとも言われている。それほど多くの人たちが、地中海世界に連れて行かれるわけです。でまたマケドニアの後、マケドニアが分裂して、またその次に、ローマ帝国が勃興しますけれども、ローマ帝国 にもローマにもたくさんのユダヤ人たちがこう連れて行かれるということが、で連れて行かれるだけじゃなくて、そのローマ帝国の時代になってくるとですね、そういうあちらこちらに、離散したユダヤ人たちがこのビジネスマンとしてこう、地中海世界を渡り歩くという、そういう時代になってくるわけ。もちろんパウロもその一人だったわけです。でそういう中でユダヤ人たちは自分たちの共同体を形成して、10人いれば街道を作って、シナゴーグを作って、そこで聖書の学びをするということが行われていって、で彼らはだからね、やっぱ僕は偉かったと思う、ある意味で。それは自分たちのユダヤ人たちだけが集まってで、聖書の勉強をする、トーラーの勉強をするだけでなくて、異邦人に対して積極的な伝道活動をしてたんですよ。彼らは異邦人たちに、天地を作られたただ一人の神だけを信じていけなければいけないっていうことを、彼らやはり積極的に伝道 していたわけです。だからユダヤ街道にギリシャ人たちがこうやってきて、一緒に聖書を学ぶということがこう行われていた。ところが正式にイスラエルの神との祝福を受ける、ユダヤ神のために加えられるためには、正式にユダヤ教に改宗しなければいけなかったんです。正式にユダヤ教に改宗することなしには、その民の中に民の数として数えられることはなかったわけですね。でそのためには何が必要だったかというと、洗礼と割礼と捧げ物をするということが求められて、でもちろんそれだけじゃなくて、律法を守るということが求められていたわけです。彼らが教える律法、当時はですね、聖書だけじゃなくて、その他のいろいろな公伝律法というものもあった。でそういうものの全てを守るということが求められていたわけなんですね。ところがどうでしょう、イスラエルの中、ユダヤというイスラエルのあの狭い地域、ユダヤ人だけが住んでいる地域にいるのであれば、律法を守るということは可能だったかもしれない。しかし地中海世界において律法を完全に守って、完全に律法を守って生きていくということは不可能です。なぜかというと、例えば食べ物は全部一遍偶像を祀っている神殿に捧げてから市場に下ろされて売られているわけです。だから偶像崇拝を完全否定するならば、まあ、もちろん完全否定するわけだけども、偶像に一度捧げられた肉を食べることもできないってことには当然なりますよね。でその他いろいろ異邦人社会の中でのさまざまな文化的な制約というのがある。もちろん自分は天地を作られたただ一人の神様だけが神様だと信じている、 でそれに従って生きなければいけないと思うけれども、だけどその地中海の世界、ローマ社会、ギリシャ社会というそういう世界の中で社会との関係を全く断ってユダヤ人になるということは彼らにはできないことだったわけですよ。正式に改宗できない人たちが大勢いた。だから彼らは自分もこの天地を作られた神様の祝福を受け、その民に加えられ、完全に祝福されたものとして生きていきたいという深い願いを持っていた。しかしそうすることに、自分がそうすることによって社会から断絶されてしまう、その社会で生きていくことができないというジレンマの中で苦しんでた人たちがたくさんいたということなんです。だからパウロがやってきてですね、イエス様の福音をされた時に、それは彼らの心に本当に響くものがあった。彼らが本当にリバイバルする、聖霊に満たされて立ち上がるということが起こった。イエス様はですね、これイエス様の言葉です。マタイの福音書、忌まわしいものだ、偽善の律法学者パリサイ人たち、回収者を一人作るのに海と陸とを飛び回り、回収者ができるとその人を自分より倍も悪いゲヘナ、地獄の子にするからですってイエス様おっしゃって、これどういうことかというと、彼らはやっぱりものすごく伝道活動一生懸命やってた、ユダヤ人たちは。さっき言ったように、ところがその伝道活動をすることによって立法を 100% 守らなかったら救われないって教えるわけですよ。立法を守らなければ神様の前に義とはせられないということを教えることによって彼らを苦しみの子にする、罪に縛られてしまう、そういうようなことが起こっていたということをイエス様は「それは忌まわしいものだ」とまで言うほどイエス様を厳しくお責めになった。つまり彼らは回収したいけれども、回収したらその社会では生きていけなくなるような、そういう苦しみの中にあって、もう本当に自分の存在が分裂して、心とね、思いと生活とか分裂してしまうような、そういう中にいる人たちを苦しみの中に閉じ込めているということを言っているわけです。ところがパウロはですね、そういうところに行って、イエスこそこの旧約聖書が予言したメシアであるということを伝えるとともに、イエス様はこの律法の苦しみから私たちを解放してくださったんだということを伝えるわけです。ローマ人への手紙なんて書いてあるか、こう8章1節です。こういうわけで今やキリストイエスにあるものが罪に定められることは決してない。なぜならキリストイエスにある命の御霊の原理が罪と死の原理からあなたを解放したからです。肉によって無力になったため律法にはできなくなっていることを神はしてくださった。神はご自分の御子を罪のために罪深い肉と同じような形でお使わしになり、肉において罪を処罰されたのです。それは肉に従って歩まず御霊に従って歩む私たちの中に律法の要求が全うされるためだ。皆さん、あなた方が律法を守ることが、ユダヤ人と同じように律法を守ることができなくても、割礼を受けなくても、イエス様の御霊をいただいた者たちの中にですね、律法の義が全うされるんですよとパウロは語るわけです。テサロニケで語るわけです。ガラテヤ人への手紙にも 同じようなことが書かれてますけれども、これはパウロが決して譲ることのできない一線。ガラテヤ人への手紙2章16節、しかし人は律法の行いによっては義とされず、ただキリストイエス、ただキリストイエスの信仰によって義とされるということを知ったからこそ、私たちもキリストイエスを信じたんだ。それは律法の行いによってではなく、キリストイエスの信仰によって義とされるからだ。なぜなら律法の行いによって義とされる者は一人もいない。パウロはこのことをどこででも命がけで伝えました。キリストイエスの誠、イエス様の誠だけが私たちを救うのだ。そのことを彼はもう語ってやまない。そうするとそれまで天地を作られたただ一人の神様だけを崇め、この方を信じたいと思っていたけれども、ユダヤ教に改宗することができずに苦しんでいた人たちがですね、本当にイエス様の御霊に触れられて、ああこんな私でも活力を受けることができなくても、律法を完全に守ることができなかったこの 私もイエス様にあって義とされているんだということを、彼らはその福音を聞いたときに、彼らの中に御霊が注がれたのです。そして彼らはリバイバルし、多くの人たちがイエス様を信じるに至った。だからわずか数日間フィリピで語った。もちろんこの神を敬うギリシャ人という人たちはユダヤ人と一緒に聖書を勉強していましたから、聖書のことを知っていたわけです。旧約聖書のことを知っていた。だからそこに教会ができていくという、教会を立ち上げるためのですね、基礎というか基盤というか、それはすでにあった。そこに御霊が注がれていったということであるわけです。テサロニケでもそうです。わずか3週間語った。しかしそこには旧約聖書を学んでいたギリシャ人たちがいた。そして彼らに御霊が注がれて、教会が立て上げられていったわけです。まあ、ところがもうそうするとですね、ユダヤ人たちは先ほどイエス様がおっしゃってる通りですね、イエス様が忌まわしいものだとおっしゃったのはなぜかというと、自分たちの言うように律法を 100% 守らなかったら義とされないよ、神様の前に認められないということを教えていた人たちはもう嫉妬に狂うわけですね。そのパウロの宣教によって彼らが信仰的にリバイバルしていくのを彼らは許すことができない。だからまさにイエス様が言われたように忌まわしいものとしての彼らの本質が、人を支配し人が喜びの中に生きていくことを許さない、そういうものがユダヤ人たちの中に巻き起こったということであったわけです。ベリアではですね、テサロニケの人たちと違ってベリアの人たちは渇きがあった。本当にメシアが現れたのであれば、それを本当なのかどうなのかということを自分たちは知りたいというふうに思ったのがベリアの人たちだった。で、彼らはですね、毎日聖書を調べて、先ほどいろいろな箇所を挙げましたけれども、いろんな箇所を彼らは聖書の箇所を調べて、本当にこのイエスがキリストなのかということを熱心に調べた。それは彼らは本当に知りたかったからです。心に渇きがあったからです。彼らの中にもやはりリバイバルが起こった。これらのことからですね、 私たちが本当に知ることは何かというと、魂の渇き、魂の叫びに聞いてくださる、それを聞いてくださる神様がいるっていうこと。私たちこの教会ではですね、クリスチャンだからこうしなきゃいけないっていうことは多分言われないと思いますけど、クリスチャンだったらこうしなければいけないというふうに、もしイエス様を信じるんだったらこうしなければいけないということを厳しく言われたら、私たちこの日本の社会の中で生きていけないかもしれないですね。今の私も時々ありますけど、1年に何回か日曜日に仕事が入るということが、そういうこともあります。だけどもしクリスチャンになるんだったら、日曜で礼拝、病気以外の時全部出席しなきゃいけないよって言われたら、ちょっとクリスチャン無理っていうことになるんじゃないでしょうか。そういう、もし本当にこの罪をイエス様許してください、罪を許してくださる方がいるっていうことを一方で聞きながら、もう一方で立法的に縛りつけるというようなことがあったら、私たちは本当に内的に分裂してしまいます。だけどそういう、こうしなければいけない、ああいうクリスチャンだったらこうしなければいけないね、ああしなければいけない、こうじゃなかったらクリスチャンとは言えないというようなことを、もう事細かく一つ一つ言われてしまったら、私たちは本当にイエス様を信じることは難しいです。だけどそういうものを全て許して、ただイエス様が律法を守りきることのできないこんなもののために、十字架にかかって死んでくださって、罪を許してくださった、そしてこんな私の中にところにやってきて、私を神の子としてくださった、今もイエス様よみがえって今も共に歩んでくださるということを私たちは信じるだけで神の子とされる、そのように信じさせてくださるイエス様の御霊が私たちに与えられる、このことが私たちにとっての本当に大きな祝福です。私たちは日本というこの異教の社会の中でイエス様を信じていく、また伝道していくという時に、クリスチャンだったらこうという律法を伝えることがイエス様を伝えることではありません。イエス様おっしゃったように、まず神の国と神の義第一に求めよう。これどういうこと？神様の支配が、恵みの支配が一人一人の生活の中にやってくるように、今あなたの中に苦しみがあるならば、それがイエス様の神様の恵みによってそれが解決するように。義っていうのは何か、これも神様の恵みのことを言ってるんです。神の国と神の義を第一に求めなさいっていうふうに言われるときに、教会生活第一にしろっていうふうに教える人がいるけど、それは間違ってる。教会生活第一にしろっていうことを、この聖句は言ってるんじゃないんです。神様の恵みの支配が一人一人の生活の中に豊かに注がれることをまず求めなさいということを言ってるんです。神の義というのは施すことなんです。持っている人が持ってない人に対して施すことを義という、もともとは。ということは、神の義というのは神様が私たちに施してくださることを求めようということなんです。それが神の国と神の義をまず第一に求めよう。そうすれば神様はそれを与えてくださる。そして食べ物も着るものも与えてくださる。あなたに必要なものを全部与えてくださる。神様はこういう恵み深い方なんだということを知りなさいってイエス様おっしゃってるんです。私たちが自分の何かを 差し出すこと、それはもちろん必要な時もあるかもしれない。しかしまず第一に求めるものは何かと言ったら、神様が私たちの生活と生活の中に豊かに施してくださること、それを求めなさい。私たちの罪を許してくださるイエス様の恵みを受け取りなさい。パウロが伝えたイエス様の恵み、それは本当に豊かに一方的に与えてくださる神様の恵みでした。パウロは命がけで伝道しましたけれども、それは他の人たちが自分と同じように命がけになることを求めたということではないんです。神様が一方的に注いでくださる、一方的に許してくださる、一方的に生かしてくださる、神様はそういう方なんだということを彼は命がけで伝えたんです。私たちが何かすることではなく、ただ神様の恵みだけが私たちを生かす。私たちもこのことを本当に知って、神様の恵み、神様の許し、御霊を本当に求めていきたいなと思います。お祈りをしましょう。天のお父様、あなたの一方的な愛と恵みを感謝いたします。天のお父様、私たちはあなたの戒めの中にそれを行うことができるようになりたいと思いながら生きていますが、それができない現実の中に分裂してしまっています。しかしそういう分裂してしまっている者たちに一方的な恵みを注いで、受け入れ愛し注いでくださることを心から感謝いたします。天のお父様、私たちが何かができるからではなく、できない私たちに一方的な命を注いで、恵みを注いで施してくださるあなたがいらっしゃるから、私たちは生きていくことができます。本当にありがとうございます。天のお父様、こんなに罪深いものをあなたは許してくださり、十字架の血を注いでくださいました。ありがとうございます。あなたが注いでくださったから、今このようにして天のお父様と言って祈り生きていくことができることを感謝いたします。天のお父様、いよいよ十字架の血を注いでください。天のお父様、いよいよあなたがそばにいて支えてください。私たちの生活の賭けをあなたが満たしてください。私たちができないことをあなたが満たしてください。そして私たちも周囲の方々に、周囲の方々と共に、また周囲の方々を生かす働きに生きていくことができますように、生かし導いてくださいますようにお願いいたします。心から感謝いたします。尊いイエス様の御名によってお祈りいたします。
アーメン。
アーメン。